クルーシャルポイント1、キリストの3つの時代のビジョン、真理をはっきりと見るために聖書を用いて適用して祈る。アウトライン1、真理は神聖な光が聖書の事実を照らして、これらの事実の天的で霊的なビジョンを私たちの存在の中へと映し出すことです。新約では真理はこのような天的テレビを指しています。ヨハネ8章12節、こうしてイエスは再び彼らに語って言われた。私は世の光である。私に従う者は決して暗闇の中を歩くことがなく、命の光を持つ。14章6節、イエスは彼に言われた。私は道であり、実際であり、命である。私を通してでなければ誰も父に来ることはない。私は子供の時、キリストが私の罪のために十字架で死なれ、私のために彼の血を流されたことを教えられました。このことは私が19歳になるまで私にとって教理に過ぎませんでした。それからキリストの死の天のビジョンが私の中へと映し出されました。その時私はキリストが私のために十字架で死なれ、私の罪のために血を流されたことを見ることができました。私はこのことを見た時、涙を流し礼拝し主に感謝しました。その経験はビジョンであり真理でした。その霊は御言葉を照らす機会を求めておられます。その霊がそうされる時、私たちは真理を受けます。私たちは真理を知る時、事実、御言葉、その霊を持ちます。私たちは御言葉を持っても、その霊がなければビジョンを持たないでしょう。私たちが自分自身を主に開くときはいつでも光が輝きます。光が御言葉を照らすとき、特定のものが際立つようになり、私たちに深い印象を与えます。これが真理です。柱としての紹介は私たちすべての人で構成されています。ですから若い姉妹でさえ真理を知らなければなりません。こういうわけで、私はあらゆる人に、特に若者たちに、御言葉の中へと入るよう励ましているのです。アウトライン2、三一の神は彼の言葉の中で、私たちによって実際化され、私たちの存在の中へと分け与えられ、注入されました。これが私たちを自由にし、私たちを性別する真理です。ヨハネ8章32節、またあなた方は真理を知る。そして真理はあなた方を自由にする。36節。だから子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのである。17章17節。彼らを真理の中で性別してください。あなたの言葉は真理です。真理の第一の機能は私たちを自由にすることです。真理を失うことは束縛の中に奴隷状態であることですが、真理を知ることは奴隷状態から解放されること、自由にされることです。真理の第二の機能はヨハネ17章17節に見られます。真理は私たちを性別します。私たちは開いた心と開いた霊を持って御言葉に来るときはいつでも直ちに真理としての御言葉とその霊に触れます。毎日 2,3 回私たちは御言葉に来る必要があります。御言葉を離れてその霊としての主に来ることはかなり難しいです。御言葉は主と接触するためのなんと素晴らしい道具でしょう。私たちは失望したり意気消沈したり、内側で虚しいと感じたりするとき、自分自身を開いて御言葉へと来ることができます。しばらく読んだ後、何かが私たちの内側で起き上がり、私たちは主の臨在を享受します。これは真理、実際に対する経験です。それは三一の神が彼の御言葉の中で私たちの存在の中へと分け与えられることです。適用、新人及び青少年、大学生編。若者や新人の皆さんは、キリストの3つの時代の1、神が肉体になったこと、 2、肉体が命を与える霊になったこと。3、命を与える霊が7倍の霊になったことのビジョンを見てください。真理とは、神聖な光が聖書の事実を照らして、これらの事実の天的で霊的なビジョンを私たちの存在の中へと映し出すことです。これらの3点に関して、聖書を読むだけでなく祈り読みして、神聖な光の照らしの下で霊的なビジョンを見てください。それぞれの聖書を用いて適用して祈り、真理すなわち天的ビジョンをはっきりと見てください。1の適用の祈り。第2コリント5章14節。なぜなら、キリストの愛が私たちに押し迫っているからです。フットノート。キリストの愛。私たちに対するキリストの愛。それは彼が私たちのために死なれたことを通して、十字架の上で表されました。ローマ5章8節。ところが神は、私たちがまだ罪人であった時に、キリストが私たちのために死んでくださったことによって、ご自身の愛を私たちに明らかにしておられます。ガラティア2章20節、私のためにご自身を捨ててくださった神の御子。3章1節、十字架につけられたイエス・キリストがあなた方の目の前にありありと描き出された。おう、シュー、イエスよ、あなたは私を愛し、私のために十字架につけられました。私が罪のゆえに死ぬべきでしたが、罪のないあなたが私の身代わりに死んでくださり、贖いを成し遂げてくださいました。このことを思い、祈れば祈るほど、キリストの愛が私に押し迫り、私を感動してあなたを愛させます。主イエスよ、あなたを愛します。2の適用の祈り。第1コリント15章45節、最後のアダムは命を与える霊となったのです。フットノート。命を与える霊。まず、受肉においてキリストは贖いのために肉体となられました。次に、復活において、彼は命を分け与えるために命を与える霊となられました。今や彼は復活の中で命を与える霊であり、霊の体を持っており、彼の信者たちに受け入れられるばかりになっています。私たちが彼の中へと信じるとき、彼は私たちの霊の中に入られ、私たちは命を与える霊である彼に結びつけられます。こうして私たちは彼と一つ霊となります。ピリピ1章19節、イエス・キリストの霊の満ち溢れる供給を通して、おう、主イエスよ、あなたは贖いのために肉体となり、肉体は復活の中で命を与える霊となりました。それは私の霊の中に入り、私の命の供給、すべてとなるためです。主よ、私の必要はすべてイエス・キリストの霊の満ち溢れる供給の中にあります。主の皆を呼び、主の霊に触れ続けます。3の適用の祈り。啓示録1章4節、彼の御座の前の7つの霊から。フットノート。7つの霊。本質と存在においては、神の霊は1ですが、神の運行の強化された機能と働きにおいては、神の霊は7倍です。本書が書かれた時、教会は堕落して時代は暗くなっていました。ですから、神の7倍に強化された霊が、地上における神の動きと働きのために必要でした。おう、主イエスよ、不応の奥義の働きにより、世の中の堕落は加速しています。しかし、私が堕落に対抗するために、命を与える霊は7倍に強化された霊となりました。その霊の照らし、探り、暴露し、命を与え、作り変える機能が7倍に強化されました。私は自分の力によってではなく、7倍の霊に頼り、勝利者になります。